やめゆかな役の長久ゆきです。
チャリオツーカシーユ役の竹田彩奈です。
この番組は ATX 東京 MX サンテレビ他で放送中のテレビアニメ初めてのギャルを盛り上げていくラジオ番組です。
今日はね、もうとても可愛いスペシャルゲストさんが来てくれてますから、はい、
前回ね告知できてなくてサプライズということで。
そうだね、いやみんなびっくりするんじゃないですか
ね。
みんな待ってたと思う私も待ってたしガキも待ってたよね。
もうねこの3人でトークがしたかったんです。私は
そうなのてかね、もう本当にこのラジオ回ってないところで喋りすぎてはい、始めるよっつって。
そうずっとねディレクターさんがね
まだまだって
ずっと女子会トークしてるじゃんみたいな
まあ、ね、おしゃべりが終わらないと。
そうですよ、ちょっと疲れました。だから
そうだね、なんかいつもさその3人集まると、うん、その本番前に喋りすぎて、うん、本番の時にそうなんかねもう疲れてるよね、ちょっと
ぐったりしてるんですよねこれダメですけど
もう何喋るみたいな感じに。
ということで今回はゲストに藤野木ねね役の小倉優衣さんが来てくださいます。
はい、お楽しみに。じゃあねもう早く来ていただきたいからサクッといきますか。
はい、今日もラジオ
始めていい？
ガッキュとあやち初めてのラジオ。この番組はハジギャル制作委員会の提供でお送りします。
ガッキュとあやち初めてのラジオ。それではゲストさんをお呼びしましょう。この方です。
はい、みんなチャリオツー藤野木ねね役の小倉優衣です。
イエーイ、
イエーイ。
私もずっと来たかったんですよ。
ありがとう、
嬉しいよ。役これってはい、今日女子会でね。
そう、女子会ですよ。あ、でもまあ北入さんの時も一応女子会だったんですけど、女子会じゃなかった気がするんですよね。
そうなんですか。
なんかすごいいろいろ爪痕だけを残してくれてたんです
気になる。
そうだね、
嵐のようにな
んか結果残った言葉が、うん、北村っていう
それだけ聞くとよくわかる。
なんか
チクタツ、
チクタツ、チクタツさん。
あとなんか挨拶ありましたよね。なんかわけがわからない。
なんだっけ。
なんか挨拶があった。
おっぺろぺろんち
ょ。何それ何それ、怖い怖い。
分かんなかったんですけど。
北里さんワールドが。
ワールドがありました。
独立して。
すごいね、カオスな回だったんですよね。
そっかそっか。今日はちょっと女子会的な感じですかね。
そう、今日はね、きっと可愛い。お話ができるんじゃないかと。今まではあんまり可愛さがなかったの。
そうなんですね。
だからちょっとやっぱ女子さんに集まったら可愛いお話できると思って、
キラキラキャピキャピ。
そうそう、もうあやちめっちゃ楽しみにしてた。
でも今日やっぱ3人集まると、集まった途端からもうずっと本当にさっきもオープニングでも言ってましたけど、女子会的なね、
止まらない、
止まらなくて。
そう、アフレコ現場でもさ、この並びです。
そうですね、横並びで。
そう、いつもね休憩中とかも喋って、でさらにね北村さんも来たりとかして、
面白かった。
4人でね喋ってますけどね。
ほんとセリフよりもやっぱ普通に喋ってるだけが多かったかも。セリフで発するよりも
ずっと喋ってたもんね。確かに
待ち時間もね結構あったので、なんか皆さんと仲良くなれ
て、確かに距離がだいぶ縮まって楽しかった。
おしゃべりができてね、楽しかったです。
ということで小倉さんはギャルだったことはありますかという質問もありますけど。
そうですね、ないです。
よかった、
残念ながら。
そうね、
逆にねここでありますとか言ったらなんか逆に面白かったかもしれない。
私さ、ゆいちゃんのこと中学生の時から知ってるのに、どこでみたいな。
だからもう JS ですよ、JS の時。
一瞬の隙を。
ね、そんなステルスギャルだったの、ね、普段はなんかすごい黒髪だったけど、学校では茶髪にしてるんですよ、
ね、忙しい、忙しいね。
とかだったらどうしようとか思ったけど、よかった。
なかったですね。
みんな多分安心したと思います。
はい。
ということで、改めて小倉さんが演じる藤野木ねねちゃんがどんな女の子なのか、簡単にキャラクター説明を小倉さんにしていただこうと思います。
はい。はい、私演じる藤野木ねねちゃんはですね、11くんの幼馴染の女の子で、まあ、いわゆるパギャルというか、ちょっと半端なギャルというかね、ギャルになりきれてないとこがまた可愛さだったりするんですけども、まあ、11のことはずっとお兄と呼んで、ずっと慕ってきてる妹的な本当に可愛らしいキャラクターになってます。そして特徴としては、なんかちょっと古めのギャル語を使って、 ってて、でこうねねちゃん自体がもともとギャルっていうよりかはある事情があってこうギャルに自分がなんなきゃっていう風になった子なので、本当に頑張ってギャル語を使ってるって感じの様子が多くって、あとはなんかおたんこなしとかトゲンボクとか、なんか若干古めかしい言葉をチョイスするのがこういろいろ魅力かなって思いましたね。はい、でなんといってもこう小さい見た目と幼い顔立ちに、あの大きなたわわな、たわわなあれが、はい、たわわな二つのあれが一番のあれだと思うんですけど、
すごいいいんだよね、
すごいものを持ってる、はい、
そうなんかさ、あの雑誌かなんかの付録についてさ、なんか水着
のやつ
おっぱい比べみたいなやつです
ね。そう、あのねねちゃんだっけさ、あのなんかもうウエストがないんだよね。
そう、おっぱいでくびれが隠れるっていう奇跡が。
そう、
初めて見ましたよ。
おっぱいの次にも腰が。
そうそう。一番くびれてるところが見え、おっぱいで見えないっていう。
あんた分かんないですもんね、あれ。
確かに。あんた測るとき大変ですね。
大変
です
よね。
二人がかりで測らないと。
持ち上げないといけないもんね。
感じで、
ねえ、まあ、でもそんなねねねちゃんも含めてですけれども、みんなねもうアニメ8話になってくると、ね、キャラクターたちも仲良くなっていって、そうね、7話でみんなでアルバイトしてたけど、8話だとねみんなで旅行にも行きまして、最初はね、ちょっとねねちゃんはね、ゆいちゃんとすごい仲が悪かったんですけど、
すっごいギラギラしてそうやってましたけどね、
なんか小賢しいみたいな、
この
人一緒
だよね、なんかねこの下とか言って、
そうそうそうそう、
やっぱ賢しいさんには持ってない魅力なこのおっぱいがあるから、
そう結構たるよね、自信を持ってますよ、ねねちゃんもこれだけは負けないっていう、
そうそうそう、ゆいちゃんも結構こうなんかコンプレックスだったからすごい目の敵みたいにしてましたけどね、
でもなんだかんだ砂のお城作ったり仲良かったり、
だからそうそうなんだよ、
なんか何なんですかね、あの女子の謎のこう、ね、一体感みんな心開いてないのにまとまり合ってるっていう、
ね、
そうなん
です、急に仲良くなるんだよね、仲良しですけれども、
で男性陣はですね、女よ覗きに行こうとして、で純一がね、まあ両親があったので、
はい、
矢野さんの腹の皮みたいな感じで止めようとしたんですけど、まあそれもね新兵たちにまあ罠をかけられ、
はい、
崖から落ちるという
、いやよかったよね、主人公がさ、よし覗きに行こうみたいな人じゃなくて、
確かに、
本当よかった。
でもにしてもあのシーンの男性のセリフ長すぎて、うちら全然出番なさい。
そうなんだよね。
あとすっごい暇でしたよね、女性陣。
何してましたっけ？なんかおっぱい揉み合ってたの？エヴァート？あれエヴァート？
なんかやりましたよね。
エヴァは私たち星見てた。
星見て。
うわー綺麗みたいな、一方その頃みたいな感じで、
男女で分かれてたから
頑張るみたいな、
それぞれ違う場所でね頑張るっていう作業が、
女子は平和でしたね、
平和だった、
何事も何も知らずにキャッキャしてたもんね、
キャッキャしてた、
男性だけ頑張ってすごい痛そうになったって、
でもあんな感じなんですかね、本当に男性は、
なのかな、
どうなんだろう、男湯に行くってなると、
でも聞いたことないよ、
漫画だけの話なの
かな、修学旅行とかでもねないよね、あったのかな、知らないだけ
で、女子は平和だけどみたいな、
確かに、でもなんかちょっとやっぱ気にはなるんじゃないですか、修学旅行で、そうそう、女湯みたいな、
なるね。
なるね。なるねって言う、どういうことですか？
私、修学旅行行った時に、みんなでお風呂入るじゃん。どっかに隙間ないかなって探したもん。
え？自分が？見られないかなってことですか？
うん、なんか見れんのかなと思って。
どういうこ
と？え、どういう
こと？そうそうそう。
あやさんが見るってことですか？
興味があるわけじゃないんだけど、なんかやっぱりなんていうの、アニメと漫画でさ、
あります、あります。
女を覗くみたいなのがもうテンプレートとしてあるじゃん、だから私も頭の中がオタクだからさ、もしかしてワンチャンチャンスあるんじゃないのみたいな、
わかる、
覗ける何かがあるんじゃないかって思って、
なんかからくり的な
湯の中のあのこう湯がつながってて下からこうくぐり抜けられる、
そんな典型的な、
そうだからなんかお風呂の下とかこうやってなんか隙間なんか空いてないかなとか、なんか
洗い場の隙間とか空いてないよなとか。
すごいすごい視点ね。
調べる探しましたよ。え、
それありましたか？ちなみに
全然なかった。
ちゃんとしてるんですよ。
理想と現実はやっぱ違うんですね、うん、
鉄壁だったよ。
鉄壁か。
女子はちゃんとしてんだ。そう、守られてるから。
安心して、じゃあ平和に入れますね、これで。
安心してください。はい、うん、は
い、いや、ね、本当なんかでも今回でもう改めてですけど、なんだか7話と8話で女性陣のなんかキャラクターたちみんな仲良くなった気がしません？
確かに関係性がだいぶ確立されて、
うんうん、仲良くなってね、う
ん、最後なんか2人みんなで線香花火やったじゃないですか。 あの時にこう私じゃないわゆかなんだゆかなと11が2人でキャッキャってやってるところの3人がこっちのそのゆかなたちの方を向いて切なそうな表情をしてて、うん、線香花火が落ちて消えてなんか暗くなるシーンがあったじゃないですか、うんうんうん、あそこすっごい悲しくなりません？なんか
切ないよね。アフレコの時もなんかってなってたけど、
うん、ってなんかそうみんなの切ない感情が伝わってくるような、
ひと夏のこう思い出が
ちょっと、
ね、儚いみたいな、ね、確かにあそこ印象的だったから、
いや素敵な、うん、素敵な回でしたね、
うん、はい、ということで、うん、リスナーの皆さんからも届いたお便り紹介していきたいと思います、うん、
はい、
はい、ペンネームチーズマシュマロさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
竹達さん、長久さん、小倉さん、こんにちは。
こんにちは。
小倉さんの演じている藤の木さんは、うん、かなり純一くんに対して積極的なキャラで、うんうん、時にやりすぎなところはありますが、うんうん、見習いたいところもあります、うんうん、小倉さんは藤の木さんを演じるときに意識していること、うん、また現時点で放送されている中で印象的だったシーンを教えてください。
なるほど。
印象的、
これいっぱいありすぎていろんな意味で、ね、ありがとうございます。そうですね、ねねちゃんは確かに、うん、こう純一への思いが強すぎるがゆえにちょっと空回って、うんうん、でこう旗から見たらえそんなことしちゃっていいのみたいなこと結構しちゃうんですけど、うん、本人は結構いたってどっちかというとあんま無自覚でやってると私は思ってて、うん、無意識的にやってるところも反面でもそれがこうどういう本当の意味でやってるわけじゃなくって、うん、こう思うがゆえに周りが見えなくなっちゃって、うん、こうねねなんだかフィルターがかかっちゃっているところは結構あるのかなって思って、う
ん、なんか、うん、あの純一にギュッてして、うん、なんか胸当たってるっていう時に、うん、わざとだよって言ったじゃないですか、うんうんうん、あのねねちゃんが、うん、あれ全然ゲス感がなくて普通になんか普通にスッて受け入れちゃって
そうそうそう、
あ、かわいい、小悪魔みたいな、ちょっと小悪魔的な、
まっすぐだから あえてちゃんとまっすぐ演じようって思って、だから本当に思いがこうねねの中で純一に対する思いがこう頭の中大半占めてるなってぐらい、結構過去のシーンとかも回想とかも引っ張ってくるぐらいだから、なんかその思いが因縁とか執念に近いぐらいの愛情なのかなって思ってやってました。だからこその空回りというかね、とこありますけど、
確かに、うん、確かになんかわざとらしさというよりはね、なんか本当にもう大好きっていう気持ちがね、
純一しか見えてないからこそ
空回っちゃってる感じというかね、
ところがあったんですけど、印象的な部分はでも私やっぱ最初の方なんですけど、カエルカエル
あの屋敷さんが
急に作曲してくれた、急に作曲してくださったんですけど、
生まれた曲が、
はい、あそこがやっぱり印象的で
頭から離れない
もん、ね、いやずっと私も覚えてて、はい、何かとこれ使わせていただいて、
ね、あれもね離れられない、
はい、
みんな歌ってたもんね、
歌ってました。アフレコの時とかも言われて、いや帰らないですって喋らせてくださいってやったのも印象的でした。
懐かしかったね、そんなこともね、じゃあ続いて、
はい、
ペンネームアッキーさんからです。
ありがとうございます。
ガッキーはやち、ゲストのゆいちゃん、チョリオツ、
チョリオツ、
ゆいちゃん演じるねねは、うん、一途に純一のことを思い続けているのに振り向いてもらえず、うんうん、それでもけなげにアピールする姿がとっても可愛いですし、うん、ギャロにまでなっちゃうのは行動力があってすごいですよね、うん、ゆいちゃんはメイクにとても詳しいですが、さすがにギャルメイクはしたことないですよね、
うん、あーないの、
うん、髪もウィッグをかぶったり、機会があればどこかで披露してもらいたいです。
やりたい、やってみたい。3人でやりません？
ギャルメイクを、
みんなでギャルになるっていうのどうです、
でもなんか
やったことありますか、ギャルメイク？
やったことはないんですけど、はいはい、なんかあのなんかガングロカフェっていうカフェがあって、
へー、
どこに入るかわかんないんですけど、うんうんうん、ここでなんかガングロメイクをしてくれる。
何それ
知ってる、
テレビでやってて、
テレビでやって見てた。
え、あれ男性女性どっちもしてくれるんですよ。男性もガングロしてメイクして、あの ヤマンバみたいな。
へ
え。男性もそういう女性のウィッグみたいな被ってプリを取るみたいな、その店員さんと。
うわーすごい。
コースみたいなのがある
んだよね。コースみたいなのがあるんですよ。
何それ気になる。
でもガングロまで行きます。
確かにガングロまで行かなくてもなんかつけまとか、
つけまと
カラコンとかやってみたいですね。
髪の毛こうちょっと巻いてね。
確かに、あの、持って、
持って
、クリって、逆毛とかやって、やってみたいですね。
逆にみんなで、あの、キャラのやつとかどうですか？ねねちゃんのピンクの
ウィッグですか？
ウィッグとか、あと、
赤髪？
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 ボア様の、
ボア様さ、あれさ、あれ二次元だからさ、可愛いけどさ、あれ三次元になった瞬間に、急になんか、
確かにだいぶチープになりますよね。
ビジュアル系みたいな感じになると思う。
あーそっか、確かに
メイクとかも
ピンクもなかなかですね。確かに言われて
みたら確かに難しいですね。金髪ならまだちょっと
難しい、
大丈夫ですけど、
でもギャルメイクはなんかやってみたい。
やってみたいね。
ねえ、なかなかないじゃないですか。
やりたい。
隙間とかね。ねえ、やりましょうよ。なんか企画でぜひ、
このギャルを。2枚3枚重ねてね。
ねえ、みんなで、もうちょっと行っていいんじゃないとか、こう。カラコンとかもすぐつけてみたくて。
つけてみたいですね。
はい、やってみたい。
やりたいね。
ねえ、機会あれば、みんなで。
ちょっとなんか。
やりましょうよ。今日でも偉い人がこういう時限り
いないんだ。
じゃあこれ大人の方々からちょっと投げといてもらって。
おねだりしよう。
おねだり。
お、イベント、
イベントギャルメイクで。
じゃあイベントに写真撮影みたいに撮ってそこにこう見せてもらう、うん、パネルとかで
それのために
そうそう修正してほしいから
すごい手の込んだなんかなんかあればいいのに。でも
ちょっと生は皆さんもびっくりしちゃうんじゃないですか。
確かに、
ね、びっくりはするかもね。写真ぐらいだったら
そうそうそうそう、 こんな感じになりましたみたいな、
うん、
ちょっとレタッチ。
そうね、
そうだね
大事。
あと各事務所 OK もね。
あ、そうだね、事務所に
相談もね、とかもあるかもしれない。
そうだよね、
ちょっとイメージがみたいな、ね、
確かにね、フリとか
撮りたい、
やりたい、
やりたい、
やりたいね、
みんなでフリ行って、
ね、
うん、いいですね。
ずっと撮ってないな、撮りたいな、
撮りたい、
ね、
ね、いや楽しみ、夢は膨らむばかりですけれどもね、ちょっと皆さん夢が叶うように応援していてください。はい、中古ってメッセージありがとうございました。引き続き皆さんからの感想メッセージをお待ちしております。
ではここで一曲をお届けします。今週水曜日9月6日に発売です、アニメ初めてのギャルエンディングテーマ、選ばれしでギャルチックラブ。
続いてはこちらのコーナー、初めてのメール。
あなたの初めてをこのラジオがもらえます。リスナーの皆さんが何かを初めて体験した時のエピソードを紹介していくコーナーです。それでは皆さんから届いた初めてのエピソードを紹介していきたいと思います。
お願いします。
ペンネームペコマロさんからいただきました。竹田さん、長久さん、小倉優ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
先日初めてアイスの天ぷらを食べました。食べる前は何それだったのですが、これが意外に美味しいんです、外は暖かくサクッとした衣に、中はひんやりとろっとしたアイス、たまりません。ぜひ食べてみてください。
これ食べたことあります？
私初めて聞きました。
私もない。
これ
なんか塩アイスです、シューアイスを天ぷらみたいな感じで衣につけて揚げるんですよ。
あ、なるほどね。
溶けちゃわないんですか？ドロドロに。
大丈夫です。なんかそんなに揚げないんですよ。
一瞬ってこと
ですか？もう15秒とか、まあ、ちょっと軽くやって、結構大学の文化祭とか、
へー、へー、初めて聞いた。
めっちゃ美味しいです。これ
食べてみたい。
美味しそう。
へー、最近食べた美味しいものは、だって、
あ、何食べました？
私最近ハンバーガーにすっごいハマってて、
今
ハンバーガー、
はい、もう毎日食べてて、今いろんなハンバーガー屋さんを巡り歩いて、今日も食べてきました、お昼に。
何食べたの？
今日はなんかでも本当に毎日この仕事って場所違うじゃないですか、現場が、だからその場所の有名なハンバーガー屋さんを調べて、事前に、行ってみたいなって書いて、なんか目星つけといて、時間が余ったらそこで行ったりとかして、今日も現場近くのハンバーガー屋さん行ったんですけど、めっちゃめちゃ美味しくって、肉やっぱジューシーで、美味しいとこのハンバーガー一回食べると本当に虜になるなって、肉好きの綾乃さんも絶対
気になるかな、
絶対好きです。
ビーフですよ、
はい、ビーフ、やっぱビーフ重要なんで、ハンバーガー、
すごい、私目がキラキラ
すごい訴えかけ
すごい、私もゆいちゃんがキラキラ、ハンバーガーについて語ってるところが可愛すぎて
そっちのキラキラですか？ビーフじゃなくて、
ハンバーガーじゃなくて、
いや、私は今ゆいちゃんに取り込まれてかわいいってこと。
行きましょう、ぜひ
行きたい、連れてって。
じゃあ3人でぜひ、
ね、あれですか、チェーンじゃなくて？
チェーンじゃないですよ。
そう
なんだ。結構それがあって、都内だと、すっごい美味しくって、
行きましょう。
私誕生日プレゼントにハンバーガーチケットもらったの。
何それ、
それ使おうよ。なんかその都内とかにある、そのなんかその海外とかからも来てるような、本当にそのハンバーガー屋さん、
行きたい
のハンバーガーをなんかこう無料で頼めるみたいな、
すごい、
チケットがあって、
そんなのあるんですね。
そう、で未だにまだ使ってないから、
いいんですか？
行きたいね。
行こうよ、使おうよ。
行きましょう。
質問していいですか？
はい。
ハンバーガーってどうやって食べます？
私ちゃんと紙で包んで食べるんです。
私も包む。
ギュッてするんですか？
ちょっとギュッてする、
ギュッてして、
ハッて、
なるほど、勉強になりました。なんかみんなどうしてるんだろうってぐらい、分厚いやつあるじゃないですか。
はい、もう顔ぐらいありますからね。ありますね。でもそれを全部食べるのがすっごい達成感なんです。私食べた、食べてやったぜみたいな感じで、謎のなんか達成感があって。
いや、ゆいちゃんがハンバーガー食べてるとこ見たい。それはもう行かなきゃだね。
行きましょう。
行きましょう、3人で。
ちょっとそのね、もうゆいちゃんが夢中になってる間に。
私すっごい無心で食べるんで、すっごい食べるの早いんですよ。ひたすらハンバーガーを食べ続けて。
楽しみ、楽しみだね。
ね、ちょっと貴重な情報でした。
ちょっと連絡を取り合って、スケジュール合わせましょう。
そうですね。はい。ということで、続きまして、ペンネーム、あゆかとうのさん。
ありがとうございます。
こっちはあやち、ゆいちゃん、チョリオツ。
チョリオツ。
さて、僕が最近初めて体験したのは、金縛りです。夜寝ているとき、急に目が覚めたと思ったら、体がうまく動かないんです。オカルト的には、近くに幽霊がいるだとか、科学的には脳だけが起きているだとか言われていますが、やっぱり突然だとびっくりしますね。お三方は金縛りに会ったことありますか？
ない。
金縛りはない。
ないで、私あります。
ないですか？一回も。
金縛りはない。
本当ですか？金縛りってでも本当不思議な感覚で、私でも最近はなってないんですけど、高校生ぐらいの時良くなってて。
良くなってる？
これ今思うと、あれはただの疲れじゃないかなって、私の見解では思うんですけど、本当不思議。 思議で、それこそリビングのソファーとかで寝てて、電気もついてて、お母さんが本当にその辺で夕ご飯の支度とかして、もう音も全部聞こえるのに、自分一人だけ、もう闇に落ちたかのような感じで、耳がボーってなんかなって、で、体が動かないんですよ。意識はあるのに、体だけ動かなくて、で、心の中でずっとママ助けてって叫んでるんですけど、
怖い！
一人でずっと戦わなきゃいけなくて、めっちゃ怖いです。
怖っ！でも近くにお母さんもいらっしゃるんですよね。
いるんですよ。いるから余計に気づいてもらえなくて、多分ただ寝てるとしか思われてなくて、でも体と心が本当バラバラになっちゃうので、
怖い！
それも表現できなくて苦しんでることも。
どうやってさ起きるのそれって？
なんかしばらく無になっているとだんだん手足がこうなんか動くようになってくるんですけど、それまでは本当どうしようもなくって、ほんと怖いです。
何分ぐらい続くんですかそれ？
結構体感では長いけど、多分3分5分ぐらいなのかなって
思いますけど、めっちゃ怖い。
でも二度となりたくないって思います、本当に怖くて、でもなる直前ってちょっと分かるんですよ。体がこう浮いていくような感覚があって、やばい、これこのままだと金縛りあっちゃうかもってなる前に、なんかこう頑張って意識をこう取り戻して、ふってやるとなんか大丈夫なんですけど、
初めて聞きました。じゃあ多分このあやかさんも今多分聞いてて、あ、そういう感覚わかるみたいな感じでしょうね。
かもしれない。でも人によっても結構違うみたいで、
そうなんだ。
耳鳴りする人とかもいるし、なんかでも不思議ですね、あれは。
怖い。
そう、でも逆に私の場合まだ明るいとこで近くに人がいてよかったなって思います。本当一人っきりだったら、
そうだよね。
もっと怖いかもって思って。
辛い、それは。
めっちゃ辛いです、本当に。
一人だったら本当やだね。
嫌です、もうなりたくないですね。
ちょっとなった時はじゃあ小倉さんって思いますね。
思ってください。
小倉さんなりました。助けて、うん。
みんなでハンバーガー食べに行こうってこう。
私はハンバーガー食べるんだ。
食べるんだ。負けるって言って。
繋がった。繋がった。
みんなの心が一つ
になって。
なりました。
はい、皆さんメッセージありがとうございました。今後も皆さんからの初めてのメールをお待ちしています。
続いてはこちらのコーナー、初めての〇〇に挑戦。こちらのコーナーでは私たち2人がまだ経験したことがないであろう初めての〇〇に挑戦していきます。
はい、
今回の挑戦はラジオネーム鎌田五郎さんからいただいたこちら、初めての略語会話に挑戦。はい、ということで、今回はゲストが藤野木ねね役の小倉優衣さんということで、ねねが使う MK5 などのギャル略語を使って会話をしていきたいと思います。
はい、
結構なんか出てきましたね、
MK5 もちょこちょこ出てきました。なんかその印象的だったのが、全部こう合ってるかどうかスマホとかで確認しながら ね言ってるのが可愛いなと思って。
可愛かった。しかも胸から出してたから、
ね、胸から出してたから、
胸から出してたから、
あそこに入るんだ
印象的でした。
はい、ということで今回会話に使う略語とその略語の意味はこちらにいくつか用意されておりますよと、いうことで、この中から一つずつ言葉を選んで、会話の中で全ての言葉を自然に使うことができたらミッションクリアです。選んだ言葉が言えるように3人で協力して会話をしていきたいと思います。
なるほど。
自然にっていうのはなんか肝になるみたいな。
ですね。そして今回用意されてる略語は、KS、既読する、AY モード、頭弱いモードKD 高校デビュー、TNJ 女子、大したことないじゃん女子。
何これ、
なんかすごい
TBS テンションバリ下がる
TBS
HK 話変わるけど、BFF ベストフレンドフォーエバー、
一個もわかんないんですけど、
なんか全部初めて。本当にあるやつなんですね、これね。
本当にあるやつ、
多分あるらしいんですよね。でこの中から一つずつ言わなければいけない言葉を決めるんですけど、
どうします、
使いやすそうなの
か。でも頭弱いモードはもう全然わかんない急にみんなバカにならなきゃいけない
。私あと KD の高校デビューも、もう高校デビューとかもう遥か遠すぎて
確かに
思い出せない。
込むのが
確かに
難しそう。
大したことないじゃん女子も。これかなり結構
ディスリーだよね。
ですよね。
なんか HK 話変わるけど結構
あ確かに
どこでも行けそうですよ、ね、使いやすそうだね。
確かに。でも3人で会話してて急に TBS でテンションバリ下がったらすごい
確かに
すごい俺みたいな
自己中のやつみたいな
どうしたのみたいな、ね、
これ難しい。でも既読スルーとかって会話の中でじゃそれを言わなきゃいけないってことですよね。
マジ既読スルーされたんだけどみたいなこと。
あ
マジ KS だったんだけどみたいなことになるってこと。
確かに。でもさっきみんなで LINE してたじゃないですか。あれ、あれでもいいんじゃないですか。
ああ、なんかそこから。
あそこから。
あそこから
難しい。意外と難しそうですね。
難しい。難しい。
え、これ全部難しい。
どうしますなんか。
これ一つずつ選ばなきゃいけないんでしょ、ね、私たちが。
みんな それぞれ。ありますか皆さん気になった。
とりあえず、HK が一番使いやすそうじゃない
確かに。
じゃあ、じゃんけんで勝ったら HK いきます。
はい。
じゃあ行きますよ。
最初はグーじゃんけんぽい。
負けた。
最初はグーじゃんけんぽい。
やった負けた方 HK 取られた。
じゃあ長くは HK いきます、はい、
HK
じゃあ
ゆいちゃん。
私どうしよう。でもあと結構どっこいなんですよね。
どっこいですよね。
じゃああえての AY モード、
うん、おお
やばい。これ後悔するかな。吉と出るか今日と出るか。
私じゃあKD
本当に
KD これはどうなる
って、はい、ことで、じゃあ改めて私たちが言わなければいけない略語を発表します。私長子が選んだのは HK、
竹達が選んだのは KD、
小倉が選んだのはなんだっけ
AY
モード。頭弱いモード。
はい。ということで今からまあ JKA になりきって選んだ言葉を入れ込めるように協力して会話をしていきたいと思います。ではやってみましょう。初めての略語会話スタート。チョリオツ
チョリオツ
チョリオ
ツ。あれ
あ今日イケてんね。なんか
2人ともそうだね。
そうイケてる。
本当
それだ。
漏れてる。めっちゃ漏れてる。
マジマンジ。
HK なんだけどさ、高校時代どうだった？あやつの。
ああ
確かに気になる。
高校時代どうだったの？
私の KD は。
KD？ え待って待って。私の高校時代聞いてるんだけど。
え？いやでも高校時代でしょ？
もしかして KD だったの？
そう私
マジ。KD だったの？行けなかったの？
私マジ KD レビューだったの。
KD レビューになっちゃう。
ちょっと恥ずか
しい。ちょっとあやち。
KD だったんだよね。今そコンタクトしてて。
じゃあデビュー
じゃん。それがま
さに。そう KD コンタクトデビュー。
コンタクト
コンタクトって K だったんだ。
よかったよかった。
面白すぎる。
なんでダメだったの。言えてたんでしょ。
でも最初だけでコンタクトデビューになってました。
確かにコンタクトデビューになっちゃった。
超む
ずい。むずい。
でも小倉さんの AY モードの差し込み最高
だ
った
。だから逆に私あやちさんありがとう
って。本当に
あやちさんと思ってさすがみたいな。
いやもう単純に何も協力しないから。私結構ガチだったよ。
いやでもミラクルがいっぱい起こりましたけど。
ありがとうございます。ということで、
よかったよかった、無事に全部使い切れました
。ミッションコンプリートということで、今回は初めての略語会話に挑戦しました。引き続き皆さんから私たちに挑戦してほしいことをお待ちしております。
初めてのラジオ。
はじけるインフォメーション。
ここからはテレビアニメ初めてのギャルに関する情報をお伝えしていきます。
まずは放送情報です。テレビアニメ初めてのギャルは ATX 東京 MX サンテレビ三重テレビ放送で毎週水曜日、 KBS 京都岐阜放送で毎週木曜日、 BS11 では毎週月曜日に放送中です。詳しくはアニメ公式サイトをチェックしてみてください。
続いて原作情報です。上野めぐる先生原作初めてのギャルは月刊少年 S にて連載中。コミックスは4巻まで好評発売中です。初めてのオリジナルアニメブルーレイ付き限定版5巻は12月26日に発売予定となっています。こちらは完全受注限定品なので予約して絶対にゲットしてくださいね。予約締め切りは9月30日です。
そして初めてのギャルブルーレイ &DVD の第1巻が9月27日発売となります。封入特典には原作者書き下ろしの公式薄い本、恥じらい CD、 書き下ろしジャケット仕様など豪華6大特典付きです。公式ホームページでは恥じらい CD の視聴動画が上がっています。こちらダミーヘッドマイクを使ったバイノーラル録音になっておりますので、ぜひヘッドホン推奨で聞いてみてくださいね。
さらに初めてのギャルブルーレイ &DVD をご予約ご購入の皆様対象の店舗イベントが開催されます。9月24日日曜日、秋葉原ゲーマーズ本店の店舗イベントには長久ゆきさん、竹田彩乃さん、そして私小倉優衣の3人が登場。9月30日土曜日、虎の穴秋葉原店 C での店舗イベントには長久ゆきさん、そして北村えりさんが登場します。詳細は公式ホームページをご確認ください。続いて CD 情報です。純情のアフィリアが歌う初めてのギャルのオープニングテーマ初めてのシーズンは好評発売中。選ばれしが歌うエンディングテーマギャルチックラブは9月6日水曜日発売になります。どちらもよろしくお願いします。
そして初めてのギャルと街遊びカフェのコラボがスタートしています。こちらは9月18日日曜日まで開催中です。場所は街遊びカフェ東京、街遊びカフェ北九州、街遊びカフェ大阪、コラボカフェでコラボメニューをご注文の方には A3 ランチョンマット&コースターをプレゼントしています。
はい。そして最後に初めてのギャルコラボメニューがカラオケパスラに期間限定で登場。開催店舗は秋葉原パスラ昭和通り館です。コラボフードやドリンクの他にコラボルームもあります。さらにメニュー1品ご注文ごとに1枚オリジナルポストカードをランダムでプレゼント。現在好評コラボ中です。9月30日までなのでぜひ行ってみてくださいね。
その他アニメの最新情報はアニメ公式サイト、公式ツイッターをご確認ください。アニメ公式ツイッターはアットマーク小文字でハジアンダーバー大文字ギャルです。まだフォローしてないよという方はぜひフォローお願いします。以上ハジギャルインフォメーションでした。お送りしてきましたガッキとアヤチ初めてのラジオ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。
あっという間でしたね。
あっという間でした。
何話しましたっけ、もう覚えてない。
なんだっけ、
なんかもういろいろあり、事件がちょっと
なんかいろいろ、あとオンエアに乗ってないところも喋りすぎて、
そうそうなんだよね、
ぐちゃぐちゃですよ。
あ、でも全てあの彩乃さんの AY モードから確か来ましたよね。
あ、もう AY モード
まず KD レビュー、
KD レビューがコンタクトがまず K じゃないっていうところから始まっていろいろその後ねオフレコトークが
そういろいろありましたけどね。はい、とても楽しく、
なんかすごいギャル度がアップした気がしました。今日
確かに
AY モードとかもね、なんかいろんな、はい、言葉を知れて楽しかったです、
ね、うん、よかった。またぜひ遊びに来てね、
また早く来たいです。ハンバーガーも、ね、食べに行きましょう、
ね、食べに行きましょう、はい、ありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。コーナーへのお便り、作品、そして私たちへのメッセージは番組ホームページのメールフォームからお送りください。
はい、そして今週から番組にメールを送ってくれた人の中から抽選で初めてのナースステッカーを3名様にプレゼントいたします。ステッカーが欲しい方は住所と本名をご記入ください。発表は発送をもって返させていただきます。さてこの番組ですが毎週月曜日配信となっています。来週もお楽しみに、うん、ということでここまでのお相手はやめゆかな役の長久ゆきと、
かしゆう役の竹達彩乃と、
藤野きぬな役の小倉優衣でした。
チャリアツ
ガッキュとアヤチ初めてのラジオ、この番組はハジギャル制作委員会の提供でお送りしました。